愛媛大学研究室からこんにちは。
私は今まで研究にはあまり携わってなかったんですけども、土木の仕事、しかも行政の仕事をずっとやっていて、特に最近思うようになったのは、非常に生活に密着したインフラ整備なのにあまりにも理解されなさすぎていると、あまりにも正しい情報が伝わってないということで、それをきっちりと学の世界、研究の世界で整理した上で世の中に発信していく、あるいは若い人たちに説明していくということは重要だなと。これから新たに土木だとか、あるいは社会デザインを目指す人たちに対して、理解していただく、説明していくということをぜひやっていきたいなというふうに思っています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は地域連携推進機構の木下誠也教授にご出演いただき、先生のプロフィールやインフラ整備について伺います。木下先生はずっと行政のお仕事をしてらっしゃって、愛媛大学には昨年の秋にいらっしゃったばかりなんですね。
そうです。
これからは学生さんたちに教える教授としてのお仕事ですが、今どんなお気分ですか？
若い人に分かりやすく、いかに自分の言いたいことを言うかっていう、新たな挑戦だなと思ってます。
そうですね、そしてまた愛媛大学では4月から文化系と理科系を融合した社会デザインコースができるということで、木下先生、こちらで国土形成史という講座を持たれるそうですけれども、この国土形成史というのはどういったことを教えてい
くのか。今我々が生きている社会、この国土っていうのは、過去 何千年、あるいは何万年にわたって、人間がこの地球に手を加えてきた結果としてできてるんですね。災害対策をしたり、あるいは道路を作ったり、そういった結果、今 ある程度の安全性を確保したり、あるいは利便性を確保していると、そこのところをきっちりと分かるように伝えるということが大事かなと思ってますね。
こういったこともすべて土木につながっているかと思うんですけれども、先生がその土木というものに興味を持たれたのはいつ頃のお話ですか？
ですね、意外と遅くて大学 2,3 年ですね。
あ、大学生になって、
大学入る頃までは、エンジニアを目指してたんですけども、土木っていうのは非常にそのエンジニアリングの中心的存在だなと、そして生活に非常に関わってるなと、いうことが分かって、そして、地道だけれども自分がやった仕事が後世に残るという、そのスケールの大きさに感銘しまして、土木を志しました。
東京大学の土木工学科をその2年生半ばの時に選択されたということですけれども、実際その土木工学科ではどういったものを学んでいくんですか？
土木っていうのはですね、土を触ったりコンクリートを触ったり鉄を触ったりしますので、一つは力学ですね。
力学、
それから水を制御しますから水理学って言うんですけど、水の力学ですね、そういうハードの議論がかなりあるんですけども、実は土木っていうのは そもそもいきなりそういう工事をする前に計画を作りますよね、で計画を作るためには世の中のニーズがあるから作るわけですから、かなり社会学だとか経済学だとか、あるいは公共事業ですから法律に基づいてやりますので、法律学とかですね、あるいは場合によっては心理学、教育学、あらゆる分野の学問と関係が深いんですね。ですから単純にエンジニアリングというよりも非常に幅の広い総合科学かなという気がしてます。
本当にこう幅が広くて、その中でもその橋ですとか道路、鉄道といった私たちの身近なものにつながっていってるんですね。それを実際こう自分の手でこう作ってみたいというような思いが、その大学生の当時、
そうですね、最も社会的影響力のある仕事につながるかなと思ったんですね。
それまでの若い時期といいますか、青年の頃、少年の頃というのは、
はるか昔ですけども
伺ったところによりますと、先生は大阪出身で、かなりもう日本全国いろんなところ、お父様のお仕事の都合で、
転勤族ですね、
動かれたそうですが、もう東京から南はほとんど大阪、東京、神奈川、九州、中部、近畿、沖縄と、もういろんなところでそれぞれまたご苦労もあったんじゃないかと思いますが、
そうですね、言葉がわからないというのが一番つらいですね。
同じ日本でもね、
九州の筑豊炭田のど真ん中で勤務したときは、言葉がわからなくて、 あのちょうどそこは新規採用で行ったところなもんですから、
はい、
あのほっぺたが引きつりましたね。
あ、そうですか。でもそういった日本各地 の、 あの土地を見てきたっていうことは、あの今思い返してみると本当にこう身になっている部分っていうのは多いんじゃないですか。
そうですね、やっぱり国土を相手にする仕事ですから、
はい、
国土を知るっていうことはやっぱり基本だと思いますので、うん、
ええ、
自分があの勤務したことがない場所でもですね、いろんなところ行ってみるっていうのは興味ありますね、はい、
そうですね。でまたこれからはあの学生さんたちにいろいろなことを教えていくという立場でも、そういったご経験っていうのがすぐこう伝わっていきますよね、はい、そして大学では大学院に進んでからもその土木の勉強を続けられて、
はい、
建設省にお入りになったそうですけど、はいはい、この時にその九州での
そうですね、最初が九州でしたね、
言葉のご苦労があったということですけれども、はい、あの初めは道路を希望されてたんですか。
そうですね、あの大学院では土木の中でも橋梁が特に専門だったものですから、はい、あの道路の方がなんとなく、
うん、
あの身近な気がしました、
はい
はい、
でも思い通りにはいかないですよね。
河川になりましたね。
河川、
川の最初は、はい、
河川という分野も幅広いような気がするんですけれども、あの自然とのつながりっていうのが重要ですよね。
そうですね、あのやってみてあの分かりましたけども、
はい、
自然とのバランス共生といいますか、うん、もう考えなきゃいけませんし、
はい、
それからあの道路と違ってもともと自然の世界にあったものを相手にするわけですから、
はい、
新たに人間が手を加える、あるいはそれを維持管理していくっていうのも非常に奥が深いものがありますね、うん、
また最近ではその防災の役割というのも
高く
なってるんじゃないかと思います。
災害対策という意味でも非常に治水っていうのが重要かと思います、
はい、うん、あの小さい頃もあの転勤を重ねてらしたそうですけれども、お仕事に疲れてからもいろんな各地でご経験を積まれたようですが、
はい、
あの道路やそのダムの計画を住んでらっしゃる方、住民の皆さんにこう説明していくという、はい、私たちなどからするとそれもいろんなこう賛成や反対がある中での説明会もたくさん開いてこられたんじゃないかと思うんですが、うん、
はい、いかに理解していただくというのが非常に大変なんですけども、
はい、
相手の立場に立って説明するというのは重要ですね、
うん、
こちらが言いたいことを言ったってなかなか通じないんですけども、でそういうあの実務経験を踏まえてまたあの、うん、中央の政策に生かすっていうことが重要で、
うん、
だけれどもそういう仕事をやってる役所っていうのは、国では、まあ、国土交通省と農林水産省ぐらいしかないですよね、現場を持ってるっていうのはね。
ああ、そうです。
で大体普通役所っていうと、国の役所っていうのは、自らが実主体じゃなくて、
はい、
民間とかがやる仕事、あるいは個人がやる仕事に対して許可を与えるとか免許を与えるっていう、あの監督官庁ですよね。自ら実施主体になるというのはあの珍しいんですよ、むしろ、
ということは直接その住民の方の声が聞けるという部署でもあったわけですね。他にもその建設マネジメント、
はい、
こういったお仕事もされてたそうですが、
はい、あの建設マネジメントというのは要はあの物を作るためのプロセスを、
はい、
いかに効率化するかという学問で、もっと簡単に言えば、まあ、役所国とか県とか市が計画を作って、はい、それをコンサルタントに発注して設計図面を作るとか、
うん、
でそれを踏まえて今度は建設会社に発注して工事をしてもらうとか、
はい、
そういったあの、まあ、入札契約手続きを含めてですね、そういう仕組みをどういうふうに改善していくかっていう学問なんですけども、それをあの土木学会の建設マネジメント委員会というところに所属してですね、
はい、
今研究に取り組んでます。
実際にあの物が出来上がるまでには本当にいろいろなプロセスがあるんですね、うん、中でもあの一番やりがいのあったお仕事が紀の川大関の建設。
あ、これはあの私が平成2年から平成4年にかけて、
はい、
近畿地方建設局の和歌山工事事務所長というのをやってた時ですけれども、はい、ちょうど本体に着手した時なんですが、私が着任した時は紀の川の水を大阪に分水するわけですから、
はい、
地元にとってはまあ迷惑施設っていう意識があったかもしれませんけれども、もう四面楚歌という状態でした、
はい、
その頃はあの吉野川の大重石っていうのは全然反対運動はまだ起こってなかったですね、
で
紀の川大石の方が非常に、反対の声が強かったと、
うん、
ただ結局まあいろいろ地域にとってもプラスになることがこういうことがありますよと、あるいは地域の声を聞いてじゃあこういうことをしましょうという話をいろんな関係者とゆっくり話をして、そして理解を得て今も完成しております。
また 平成15年には第3回世界水フォーラムを運営されたということですが、これは200カ国が参加する、その日本では今まで経験したこともないような国際会議だったと伺っていますが、
そうですね、世界の水問題を議論する場なんですけどね、世界中で人口が今もう爆発的に増えてますので、はい、日本は減ってますけども途上国中心に爆発的に増えてますので、水が不足する、あるいは食料が足りなくなると、
はい、
いったような問題をここで議論して、じゃあどう先進国はどういうことをやるべきかとか、どういう手を差し伸べようかというようなことを、うん、ここで議論しました。
私たちが考えますと日本は本当に水に恵まれている国だと思っているんですけれども、そういったものをこの世界の中で日本がこう発信していくという意味といいますか意義というのはどういったところにありますでしょうか。
日本自身もですね、水に決して人口一人当たりにすれば、
はい、
水が豊富なわけではないとか、あるいは大雨に対して弱いとか、はい、水の問題自ら抱えてますけれども、はい、途上国に比べれば、うん、日々生活する水に困るということは今はそんな、よっぽど渇水でもなければですね、ないということはあります。それでも食料の多くを海外から輸入してまして、
はい、
その食料を作るために大量の水を使ってるんですね、
はい、
でそれは仮想水というかバーチャルウォーターっていうんですけども、食料を通じて海外から輸入してる水を含めると日本は膨大な消費者なんですよ。ですから世界の水問題っていうのは一言ではないということで、日本としても積極的に関与していくべきだということを議論しております。
例えば海外から牛肉を輸入する場合に、その牛が食べたり飲んだりするために成長していくために使った水をごと日本もらっている、輸入している
という、そういうことなんですよね。もし日本でそういった畜産をやろうとしたら、はい、膨大な水がいるわけですよね、
それをバーチャルウォーター、実際にはこう見えないけれどもかかっている水っていう意味ですよね。これは河川部門だけではなくて、農林水産省や経済産業省、また環境省などいろんな分野を部門を取りまとめていかなければいけない、
それが非常に大変でしたね。関係省庁の調整が、関係省庁それぞれが別の方向を向いてたのをですね、一つの方向に向いて結束して、
はい、
日本で経験したことのないような規模の会議がやっとうまくいったということだと思います、
そしてまた今年は先生がこれまでご経験のなかったような分野、この愛媛大学で教授として教鞭に立たれるということで、
はい、
今また新たなお気持ちになっていらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、学生さんたちにはその土木の分野でどういったことを伝えていければいいなと思っていらっしゃいますか。
そうですね、まず私たちの今できているこの世の中が、
はい、
過去何十年何百年何千年にわたって、先祖の皆さんが、
はい、
この大地に手を加えてですね、今の国土を作ってくれてるんだと。だから我々はじゃあ今後、はい、未来の人たちに何を残していくのかということを考えれるような、
はい、
若い人たちを育てていきたいと思います。
木下先生は社会連携推進機構の中でも防災情報研究センターの教授として、防災や建設マネジメントについて今後教えていかれる予定だそうですが、次回はですね、その防災情報研究センターでは地震災害に向けて新たな研究部門を設立したそうです。その取り組みについて詳しく伺ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き社会連携推進機構の木下誠也教授にお話を伺います。お楽しみに。